7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam、 こんばんは。 こちらはインドネシアの声です。 徳夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。 今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。経済協力はジョコウィドド大統領と安倍晋三首相の2国間会談の主要なテーマです。ジョコウィドド大統領と新庄安倍首相は2018年11月15日木曜日、シンガポールのサンテックコンベンションセンターの会議室で、日本が行う大量輸送 MRT のインフラプロジェクトを議論しました。第1米中 MRT は2019年3月に完了する予定です。第2フェイジュ MRT ファースト首都の配置はその頃に行われます。ジョコウィドド大統領は30分間の会談で、日本のファーム油部門の認証に関する政策について懸念を表明しました。大統領はインドネシアはファーム油の認証に関して、インドネシアの持続可能なファーム油イスポを実施していると語りました。インドネシアはまた署名書が日本によって受け入れられ強化されることを望んでいます。またジョコウィドド大統領は、日本政府が交渉を直ちに解決するため、インドネシア日本経済連携協定と地域包括的経済パートナーシップの包括的的な見直し交渉の柔軟性を提供するという希望を表明しました。ジョコウィドド大統領は、将来のインドネシアと日本の協力の可能性は非常に広く開いていると述べました。それでは次のニュースです。ジョコウィドド大統領は11月17日と18日にパプアニューギニアのポートモレスビーで行われる APEC 首脳会議に必ず出席する予定です。在ポートモレスビーインドネシア大使ロナ・マニクは、木曜日アンタラ中心さんに対して、ジョコウィドド大統領は村岡への事前訪問の後、11月17日土曜日にポートモレスビーに到着する予定だと語りました。一方、チェンドラワシの第17地域軍司令部副情報部ダクシャントリ中大佐は、大統領と彼の側近は11月16日金曜日の朝、 マラウケに到着したと語りました。チョコビドド大統領はマラウケで2017年7月以来887億ルーピアの資金で建設されたタイムカプセル記念碑を開始する予定です。またジョコウィドド大統領はインドネシア・パプアニューギニアの国境への道とソタ国境を越えたマラウケボフェンリグル交差点建設の場所を訪れる予定です。ジョコウィドド大統領は11月17日土曜日の朝APEC 会議に出席するためポートモレスビエの旅を続けます。インドネシアは ASEAN 地域と絡み合った経済協力を強化するよう米国の招待します。 ASEAN と米国の協力はゼロサムゲームではなくそこに利益なウィンウィンです。これは木曜日、シンガポールのサンテックコンベンションセンターで開催された ASEAN 米国首脳会議でジョコビドド大統領が語ったものです。大統領によると、長期的な ASEAN と米国の協力は貿易黒字や赤字の計算以上のものだということです。過去10年間の米国の財サービスの ASEAN への輸出は約 81% 増加しました。貿易活動は米国で55万以上の雇用を創出し、33の米国企業は ASEAN 諸国で同作しています。代わりに米国の ASEAN 投資も2004年の23億米ドルから2015年の260億米ドル以上で 1000% 増加しました。また ASEAN の経済は ASEAN が2015年までに世界第4位の経済成長を遂げ年間 5% で成長すると予想されています。大統領は ASEAN 諸国との経済協力を強化するために ASEAN を招待します。それでは最後のニュースです。スリムリアニ財務大臣はインドネシアの銀行は 4.0 のデジタル変換の課題に直面する大がかりな準備をしていると信じています。それは 2.66% の非常に低い負料債権や 3.17% の不利子ファイナンスから見られます。スリムリアニ大臣は11月15日木曜日、2018年インドネシア銀行エキスポ EBEX でこの規定により銀行は政治都市グローバルダイナミック州地域学的の変化など将来の課題に対応するためのデジタル変換に集中することができると語りました。デジタル変換は全ての当事者をそこに導かなければならないことが必要です。スリムリアニ大臣は銀行は直接的にコミュニティに直面している国家財政の最前線として重要な役割を果たしていると述べました。スリムリアニ大臣はデジタル技術が今日の銀行業務の中核にならなければならないと願っています。これでニュースを終わります。円高を受定しました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は ASEAN 首脳会議と南シナ海紛争の和解についてお伝えします。第33回 ASEAN 首脳会議はシンガポールで開催されました。 ASEAN 首脳会議に加えていくつかのフォーラムは ASEAN プラス1、 ASEAN プラス3、東アジアサミット、ASEAN 地域フォーラム、ASEAN 防衛大臣会議など、ASEAN イニシアチブで開催されます。重要なポイントは、ロヒンギャ、貿易保護、および南シナ海問題です。より深く議論される問題の南シナ海紛争の解決は、しばらくしても合意に至りませんでした。最後に中国と第20回会談で ASEAN 諸国は開始地域をまだ決めていないにもかかわらず行動規範交渉を開始することに合意しました。合意への対応は南シナ海紛争の出血につながることを期待していることからすべて肯定的です。少なくともそれは ASEAN と中国の会談の結果から出てくるものです。 ASEAN は経済成長が肯定的な世界の地域の一つであり、他の地域はより穏やかに成長しています。 ASEAN に政治的安全保障上の問題があると域内の経済成長に直接的な影響を及ばすことになります。しかし ASEAN は単独では立つことができません。ASEAN の主要なパートナーの一つは中国です。中国の干渉は ASEAN の成長を阻害する可能性があります。例えば、南シナ海に関する中国との紛争です。ASEAN の成功の鍵の一つをインドの学者アミタフ・アチャリアが述べています。彼は機関なしのアイデンティティはない、機関はアイデンティティなしで長く生き残ることはできないと語りました。それがセアトがスパイシー ASEAN が成功した理由です。そのメンバーの団結と連帯で ASEAN は南シナ海の問題を克服しようと努力している最中でも最良の解決策を探しています。中国は南シナ海の紛争を解決するために行動規範に同意するために約3年の時間を設定しました。この合意は南シナ海の問題を解決するための進歩です。これはまた ASEAN が外部の干渉を必要とせずに直接問題を解決できることを証明しています。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にジョン・フレミングは真空管を発明したについてです。 ジョン・アンブロセ・フレミングは電気技術者でイギリスの物理学者です。フレミングはケンブリッジ大学、ノッティンガム大学、ロンドン大学を含むいくつかの大学の講師でした。1892年にフレミングは電気変圧器の理論に関する重要な論文をロンドンの電気工学研究所に提出しました。フレミングは1904年に二重電極殻の真空変換電流変換器を開発し特許を取得しました。この発見はしばしばエレクトロニクスの起源と呼ばれます。フレミングは速攻、ラジオ、電気計測の分野でも貢献しています。次に SARS は中国の古都省で初めて記録されたについてです。シンドローム重症急性呼吸、または SARS は肺炎の一種です。SARS は2002年11月16日に中国の古都省で初めて登場しました。SARS 患者の約 10% が死亡しました。中国が SARS 発生のニュースを内外で閉鎖しました。SARS は急速に普及し、2003年2月末に香港とベトナムに達しました。その後、国際観光仲介協社を通じて、他の国にも広がりました。この旅行の最後のケースは2003年6月に発生しました。お流行りでは775人が死亡しました。重症急性呼吸器系、または SARS は肺炎の一種です。SARS は2002年11月16日に中国の古都省で初めて登場しました。SARS 患者の約 10% が死亡しました。中国が SARS 発生のニュースを内外で閉鎖しました。SARS は急速に復旧し、2003年2月末に香港とベトナムに達しました。最後にミルトン・フリードマンはノーベル経済学賞を受賞したについてです。ミルトン・フリードマンはアメリカの経済学者である基地的な知識人です。彼は2006年11月16日にサンフランシスコのカリフォルニアで死亡しました。彼はマクロ経済学、ミクロ経済学、経済史、自由法人資本主義の合法性に関する統計など、数多くの考えに貢献してきました。1976年には消費分析、理論と数化史の分野における業績、安定化政策の複雑さの実証のノーベル賞を受賞しました。伝説的なエコノミストで個人の自由のために戦っている彼は、アメリカの三大統領、すなわちリチャード・ニクソン、ジェラルド・フォード、ロナルド・レーガンとイギリス総理マガレット・サッチャーの経済政策に影響を与えてきました。彼の著書であるニューズウィーク雑誌のコラム特攻のテレビ番組では、経済と政治における個人の自由を擁護しました。アメリカの見解者は、競争の激しい自由市場の経済的便益を何百万人もの人々が理解していることを称賛しました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のインドネシア区のタイトルは、インドネシア地理は貿易開示協力を強化することに同意するです。ジョコ・ウィドド・インドネシア大統領は、シンガポールのセバスチャン・ピネラ・チリ大統領との日韓会談を行いました。会談では、両首脳が貿易開示分野の協力を強化することで合意しました。ジョコ・ウィドド大統領は、昨年のインドネシアのチリとの貿易額は 22% 増加し、2億7800万ドルに達したと述べました。この数字は両国の可能性に比べるとまだ小さいです。 貿易分野では、チリは南米地域でインドネシア第3位の貿易相手国です。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアとチリの間の包括的経済連携協定の存在により、貿易が大幅に改善されると述べました。大統領によると、現在インドネシアは物品貿易のための包括的経済連携協定批准の最終段階に入っています。彼はこれが来年初めにできるだけ100効果的になることを望んでいます。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシア・チリ包括的経済連携協定からの貿易と投資交渉を継続する用意があると強調しました。議論される別の問題は、両国が海洋関連の問題にも同様に積極的であったことを考慮して、海洋協力海に関するものでした。チリでは2015年にオーシャンカンファレンス、または OOC を開催しました。インドネシアは2018年10月にバリ島で OOC を開催し、305件の約束をしています。インドネシアとチリが改善できる協力のいくつかは、海洋プラスチック、破片と持続可能な海洋管理の戦いにあります。大統領によると、インドネシアは2025年までに、海洋プラスチックの破片を 70% 削減することを約束しています。インドネシアは2020年にチリにも地元企業のためのビニール袋の除去プログラムがあることを知っているので、この分野で協力することができます。ジョコ・ウィドド大統領はまた、漁業と水産養殖協力に関する MOU がすぐに実施できることを期待しています。さらに、両国首脳は自然災害の取り扱い分野における協力を強化することに合意しました。会合の終わりにジョコ・ウィドド大統領は伝えたところで、インドネシアは2019年にアジア太平洋経済協力におけるチリのリーダーシップを歓迎し支持しました。主にAPECを通じた地域経済統合を深め、デジタル不平等を克服します。インドネシア語を終わります。
これで初めのニュースです。経済協力はジョコ・ウィドド大統領と安倍晋三首相の2国間会談の主要なテーマです。ジョコ・ウィドド大統領と晋三安倍首相は2018年11月15日木曜日、シンガポールのサンテックコンベンションセンターの会議室で、日本が行う大量輸送 MRT のインフラプロジェクトを議論しました。第1フェーチュー MRT は2019年3月に完了する予定です。第2フェーチュー MRT ファースト主導の配置はその頃に行われます。ジョコ・ウィドド大統領は30分間の会談で、日本のファーム輸部門の認証に関する政策について懸念を表明しました。大統領は、インドネシアはファーム輸の認証に関して、インドネシアの持続可能なファーム輸イスポを実施していると語りました。インドネシアはまた、署名書が日本によって受け入れられ強化されることを望んでいます。また、ジョコ・ウィドド大統領は、日本政府が交渉を直ちに解決するため、インドネシア日本経済連携協定と地域包括的経済パートナーシップの包括的的な見直し、交渉の柔軟性を提供するという希望を表明しました。 チョコウィドド大統領は、将来のインドネシアと日本の協力の可能性は非常に広く開いていると述べました。それでは次のニュースです。チョコウィドド大統領は11月17日と18日にパプアニューギニアのポートモレスビーで行われるAPEC 首脳会議に必ず出席する予定です。在ポートモレスビーインドネシア大使ロナ・マニクは木曜日アンタラ中心さに対してジョコウィドド大統領は村受けへの事前訪問の後11月17日同曜日にポートモレスビーに到着する予定だと語りました。一方、チェンドラワシの第17地域軍司令部副情報部ダクシャントリ中大佐は、大統領と彼の側近は11月16日金曜日の朝、マラウケに到着したと語りました。チョコウィドド大統領は、マラウケで2017年7月以来887億ルーピアの資金で建設されたタイムカプセル記念碑を開始する予定です。また、ジョコウィドド大統領はインドネシア・パプアニューギニアの国境への道とソタ国境を越えたマラウケボフェンリグル交差点建設の場所を訪れる予定です。ジョコウィドド大統領は11月17日土曜日の朝、APEC 会議に出席するため、ポートモレスビへの旅を続けます。インドネシアは ASEAN 地域と絡み合った経済協力を強化するよう米国の招待します。 ASEAN と米国の協力はゼロサムゲームではなく、そこに利益なウィンウィンです。これは木曜日シンガポールのサンテックコンベンションセンターで開催された ASEAN 米国首脳会議でジョコウィドド大統領が語ったものです。大統領によると、長期的な ASEAN と米国の協力は、貿易黒字や赤字の計算以上のものだということです。過去10年間の米国の財サービスの ASEAN への輸出は約 81% 増加しました。貿易活動は米国で55万以上の雇用を創出し、33の米国企業は ASEAN 諸国で露作しています。代わりに、米国の ASEAN 投資も2004年の23億米ドルから2015年の260億米ドル以上で 1000% 増加しました。また、ASEAN の経済は、ASEAN が2015年までに世界第4位の経済成長を遂げ、年間 5% で成長すると予想されています。大統領は、ASEAN 諸国との経済協力を強化するために ASEAN を招待します。それでは、最後のニュースです。スリムリアニ財務大臣は、インドネシアの銀行は 4.0 のデジタル変換の課題に直面する大がかりな準備をしていると信じています。それは 2.66% の非常に低い負利債権や 3.17% の負利子ファイナンスから見られます。スリムリアニ大臣は 11月15日木曜日、2018年インドネシア銀行エキスポ EBEX で、この規定により銀行は政治都市グローバルダイナミック州、地域学的の変化など将来の課題に対応するためのデジタル変換に集中することができると語りました。デジタル変換は全ての当事者をそこに導かなければならないことが必要です。スリムリアニ大臣は、銀行は直接的にコミュニティに直面している国家財政の最前線として重要な役割を果たしていると述べました。スリムリアニ大臣は、デジタル技術が今日の銀行業務の中核にならなければならないと願っています。これでニュースを終わります。円高を受定しました。その後、時の問題をお届けいたします。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のインドネシア区のタイトルは、インドネシアとノルウェーは協力を強化することで合意したです。インドネシアとノルウェーは貿易と投資の2国間協力を強化することに合意しました。この合意は10月28日日曜日にノルウェーのノルウェー共同に国間協力委員会第4回会合で達成されました。この会合には両国の外相が出席しました。インドネシアのレッノ・マルスディ外相は、両国は林業、エネルギー、再生可能エネルギー協力について議論したと述べました。レッノ・マルスディ氏は、この会議で環境問題、再生可能エネルギー、海洋問題、漁業についても話し合ったと語りました。環境問題に関しては、レッノはインドネシアとノルウェーが実施した森林減少と森林劣化プラス、またはレッドプラスによる排出削減のパートナーシッププログラムを挙げました。このプログラムは、気候変動の緩和に寄与する森林減少に対象するモデルとなっていると考えられています。この会合で違法漁業と海上経済協力の発展についても議論しました。レッド氏によると、海事と漁業の協力のもとにレーターオフィンテンツが証明されました。一方、ノルウェー外務大臣イヌ・エリクセン・ソエレイでは、両国が特に人権問題、森林破壊と海事問題に関連してより緊密に協力することにコミットしていると述べました。また、2国間協力に関する共同委員会の対話や人権に関する対話において、さまざまな開発を達成したことを喜びました。スウェレイデによると、ノルウェーはまた OOC のホストとしてインドネシアからインスピレーションを得て学びました。さらにノルウェーは2019年に OOC を開催する予定です。インドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、バサのインドネシアの時間です。今日は東ヌサテンガラ州のリクライ踊りの伝統をご紹介します。 リスナーの皆さん、リクレ踊りは2つの音節から来ます。リクはマスターを意味し、ライは土地を意味します。だからこの踊りは地球をマスターすることを意味します。この踊りはもともと戦場の英雄を歓迎するためによく使われた踊りでした。この踊りは彼らが得た勝利とヒーローの安全な帰還のためのコミュニティからの感謝と興奮の表出です。これまでリクレの分野は依然として維持されており、伝統的な儀式では依然として多くの人が訪れ、見る人々が芸術や文化を演じています。リスナーの皆さん、リクライの踊りは通常ティハリや小さなドラムをアクセサリーとして使用する女性の剣やダンサーを使用して、いくつかの男性ダンサーによって行われます。ダンサーの数は通常10人以上の女性ダンサーと2人の男性ダンサーです。女性のダンサーは胸から足に体を大サロンを置きます。髪は丸く典型的なベルのヘッドバンドを使用します。またダンサーはユニークなブレスレットやネックレスなどのさまざまなアクセサリーを使用し、小さなドラムを運びます。男性のダンサーは通常長袖を着てサロンを着ます。頭では男性のダンサーは典型的なベルのヘッドバンドを使用します。男性のダンサーは通常右手には剣を、左手には剣を持っています。リスナーの皆さん、このダンスにおける男性ダンサーと女性ダンサーの動きは異なっています。女性ダンサーの動きは通常ドラムを素早く演奏する手の動きと交互に足の動きによって支配されます。それに加えてダンサーはリズムに応じて左右に振れる体の動きで踊れます。男性のダンサーの動きは剣を演奏する手の動きとリズムに応じて足の動きが支配的です。それに加えて男性のダンサーはしばしば剣を演奏しながらダッキングや旋回などの動きをします。パフォーマンスでは通常リコライダンスは伴奏音楽を使用しません。使用される音楽の音は通常女性のダンサーが演奏する小さなドラムの音と、ダンサーの足元に小さな鐘がついた弓の音やアンクレットの音から得られます。男性ダンサーの独特の声もこのダンスをより賑やかにしました。リスナーの皆さん、これでパソナインディーシャを終わります。
Saku no jikang desu.
Naku ino Ari Gantari, Sulawesi Tenggara. Suku Tolaki. Tono Lapasipolei atau Tumorike, Dinamako Sara atau Atora, yang Tamono Atora no Bonua atau Hukum Adat. Atora ni ino dijalankan atau nyomoko lakoi metarambu secara organisasi struktur lah di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa.
今日のテーマはトラキ語です。トラキ語は東南部スラブシ州の地域言語の一つです。リスナーの皆さん、スラブシ島はスラブシ島の南東部に位置しています。南東スラブシ州は750州のサンゴ礁を持つ海洋公園で若飛び国立公園で有名です。さらに南東スラブシ州には歴史的観光、アトラクション、文化などの多くの観光性があります。スラブシ州南東部には10の地域の言語があります。
スラウシ島南東部の10の地域言語はその使用場所に基づいて2つのグループまたはクラスターに分かれています。なんとスラウシ語学会博士サンドラ・サフィトリ・ハナンとして述べたようでした。
Jadi dari hasil pemetaan bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa dan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara itu ada 10 bahasa daerah lokal.
したがって、なんとスラウシ語学統合事務所によって実施された言語マッピングの結果から10の地域の地域語があります。したがってスラウシ島と南東にはムンクラキ家族とムナブトン家族の2つの言語ファミリーがありました。ムンクボーイ族はスラウシ島の本土に位置し、ムナブトン族はスラウシ島東南部に散在する島に位置しています。ムンクラキの中にはトラキ、モラネネ、クリスス、およびチュランバチュが含まれています。モナボトンの中には、ウォリオ語、ムナ語、ワカトビ語、マル語、ラサリム語、カマル語、ブソワ語が含まれます。
バハサワカトビ、バハサラサリムカマル、デン、バハサブソワ。
また、サンドラ博士はブンクラキ家族とモナブトン家族はオーストロネシア語族の子孫であると述べました。スラウシ南東部に加えて、ブンクラキは、またはブンクトラは、中央スラウシ州の東部でも話されています。それから彼女の言葉によると、彼女の祖母はスラウシ東南アジアの10の地域言語のうちの一つを、とも話者の多い言語として決定することができませんでした。なぜなら全ての塊や島言語があるからです。どちらが一番使われているのか分かりません。例えば陸地と島があります。スラウシ島の本土では最も広く使われている言葉はトルカ語とモロネネです。スラウシ島と南東に存在する島々にはそれぞれ言語があります。例えば島は2つの言語があります。モナ語とウォリオガ。ワカトビ島についてはワカトビ語を使用しています。
ワカトビ、ya otomatis menggunakan bahasa ワカトビ。
リスナーの皆さん、ここにトラキ語の言葉の例です。いなく、いなく、日本語で私、インゴオ、インゴオ、日本語であなた、インギト、インギト、日本語で私たち、イヒロ、イヒロ、日本語で彼ら、インゴミュ、インゴミュ、日本語であなたたち。もしご批判やご提案がありましたら、私たちのアドレスにメールを送信してください。voi@voinews.id または Facebook の The Voice of Indonesia や Twitter@voiindonesia などのソーシャルメディアのページにも掲載されています。リスナーの皆さん、バザクを終わります。
ジャカルタのイノネシアの声、イノネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。リスナーの皆さん、アララエ海外放送局のボイスオブイノネシアの放送をいつもお聞きいただきありがとうございます。さらに2018年 VOI 国際クイズにご参加くださりありがとうございます。2018年 VOI 国際クイズへのご参加は2018年7月31日に締め切りました。そして今日2018年 VOI 国際クイズの
優勝者を発表します。2018年1215の荒井海外放送局の局長の決定書により、2018年 VOI 国際クイズの優勝者は以下の3人となります。1番オランダのペトルス・ピウス・アントニウス・ケルコフさん、2番チュニジアのラセン・ビン・モハメッド・ビン・イブラヒムさん、3番フィリピンのヘイマルシアさん。この3人の優勝者は2018年9月5日から11日までのインドネシア訪問に招待されます。私たち Voice of Indonesia は優勝者の皆様におめでとうございますと申し上げます。そしてインドネシアで皆様のお越しをお待ちしています。このクイズは RRI 海外放送局 Voice of Indonesia が開催いたしました。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝統音楽ジャンビをご紹介します。それでは皆さん、まずはカティモン・ブンコクの曲を聴いてください。 Rusna no minasang Nana Sabrina no ketimbun bungkuko kiki tarikimashita. Kono jambi utawa Yahya AB niwatte sakusesaremashita. Kono utawa sono jinsei ga saiban ni michiteiru hito no monogatari o sutaemasu. Sukashi kashi no saigo ni wa ketimbun bungkuko ta ga jinsei no wa ga sune ni kaiten chiteiru koto o shimashitemasu. Dakara saiban o uketa no chi kofuku wa kanarazu kuru desu. Listener の皆さん、次の曲はスレンダーマヤンです。どうぞお聴きいただきます。
Love.
リスナーの皆さん、リナカムさんのスラダンマヤンを聴きいただきました。ジャンビ歌の他のように、この歌の歌詞には伴奏にも含まれています。この歌は仕事をする際の器用さについての意味を持っています。従って作業中などの作業を行う人は、機敏で機敏な作業を行う必要があります。リスナーの皆さん、次の曲はバタンハリです。どうぞお聴きいただきます。
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバー of アンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス。ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。